月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが大和不動産にお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん。
はい、こんにちは、向井ひとみです。
こんにちは。
今日も朝から暑いですね。
うん、本当気をつけてくださいね、ひとみちゃんも。
そうですね。ですが今日は曇っているんですけど、まあ、強く風が吹いているので少しいつもよりは過ごしやすいのかなと思います。
そうですね、まあ、台風の影響なのかもしれないけれど、ちょっと風が気持ちいいですよね。
そうですね。でもこんな時こそ熱中症に気をつけていただきたいと思います。
はい。
さて今日はですね、国領駅改札出て右すぐのところにある大和不動産にお邪魔しています。
はい。
今リオオリンピックで世界中が盛り上がっているんですけども、真由美さんは注目の競技ありますか？
まずですね、柔道注目してて、
はい、
前回も皆さんにお伝えしたんですけれども、中村美里選手、ちょっとうちの娘と知り合いだったもんですから、もう見て今日ちょっとね不足なんですけれど、はい、いや興奮しましたね。
いや、いいですね。
一つちょっとそれが終わって、また次、はい、サッカーってね続いてるんですけれども、その後もまだまだ水泳もありますし、私もね次から次へと注目のスポーツがあってね、満喫したいと思ってます。
そうですよね、午後のカフェテラス番組が始まる前も真由美さんとサッカーのお話をしたりしたんですけど、いろいろ始まるのでね、楽しみですよね。
はい
はい。そしてですね、今日はなんと大和不動産代表の堀江さんは1964年東京オリンピックの聖火ランナーとして調布を走られたということで、早速当時のお話、オリンピックについてたくさんお話を伺っていきたいと思います。
はい。
大和不動産代表の堀江さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、堀江さん、はいはい、どういう経緯で東京オリンピックの聖火ランナーをすることができたんですか？
高校の体育の教官室にオリンピックの聖火の募集広告というか張り紙がしてあったんです。で、私の学校は、まあ、仙川にある人材高校なんですけど、応募者が誰もいなくて、でなんとなく一本釣りじゃないんですけど、堀江やれっていう、まあ、体育の先生から言われましてね。でこんな貴重な、まあ、経験っていう感じじゃなくて、じゃあ分かりましたって言ったら聖火リレーに出れることになったんです。だから当時は高校生では聖火リレーっていう関心が少しちょっと少なかったのかもしれない。
そうですね、高校生で聖火ランナーを走られたということで、とてもびっくりですよね。そして堀江さんは今69歳で、はい、52年前の当時は高校3年生だったんですよね。
そうです、そうです。高校3年です。ハンドボールっていうスポーツを一生懸命やってました。
ハンドボール部に入られていたということで、地元調布を走られたということですが、今でいうどのあたりを走られたんですか？
はい、電気通信大学の正門から旧調布警察のところまで約 1.5 キロぐらいだと思います。
1.5 キロぐらい。もう当時ハンドボールをされていたということで、距離的にはもう余裕で走れた感じですかね。
全然体力的には全然何でもなかったんですけど、もうやっぱりドキドキしたり、もう上がっちゃって気分が、今でいうハイになってたから、周りの景色あまり見れなかった。
そうですよね。そして調布を3チームでつないだということなんですけど、はい、1チーム何人で走るんですか？
23名です。トーチを持った人が1人いて、それにもしアクシデントがあったらって伴走者が2人いて、その後ろに男女10名ずつですから、1チームが23名で構成されてました。
はい、23名のうち清掃者としてトーチを持って先頭に1人、その後ろに副伴走者ですね、1名ずつ2名が走るということで、そして副伴走者の後ろに10名ずつですね、合計23人1チームで、その先頭をですね、堀江さんが走られたということで、当時のお写真を見させていただいているんですけど、雨の中たくさんの方が見ているような感じがしますが、トーチを持って先頭を走るのはどんな気分でしたか？
やっぱり今失敗しないようにとかね、 トーチを落とさないようにとすごく神経使いました。それと先導するおまわりさんがだいたいこのくらいの速さで行くから10メーターぐらいの間隔を空けて後ろついてきてくださいっていうようなそういうアドバイスだけ印象に残ってます。
そうなんですね。もうペースもしっかり頭に入れてということで、写真からは雨が降っているような感じがしますね。
はい、はい、はい。ちょうどですね、4時半か5時ぐらいの間で、僕は10月8日に走ったんですけど、小雨が降ってきちゃって、まあ、ちょっと薄暗くなったような状況の中で走りました。だから、聖火の火だけが非常にこう目立って、煙も目立ったんじゃないかなという気がします。
はい、雨でもこの聖火は消えないもんですよね。
そういうふうに作ってたようですよ、もちろん。
持っているとき暑くなかったですか？
その点は大丈夫。もう走ってるし、風は流れるか、煙は流れるし、それもう暑いところじゃなくて、無事に早く渡したいっていう心の方が強かったから、そこまで気が回らなかった。
そうでしたか。そしてですね、当時持たれていたトーチですね。トーチが今あるんですけど、これはいただけるもんなんですね。
うん、これはね、全く思いもらなかったんですよ。1チーム60、23名で、ただ先頭走らせたっていうだけのことですので、それが記念品でくれるっていうのは全然思いもらう。だから後でいついただいたんだかって記憶が全然ないんです。残念ながら。
そうなんですか。そのトーチにもですね、堀江さんのお名前が書かれていて、とても貴重なものですよね。
まあそうですね。まあ、うちとしては僕としては宝物かもしれない。調布で3人しか持ってないから。3区間だからね。
そうですね。3人しか持っていないということで、このトーチの持ち方とかもあるんですか？うん、
これはね、なるべく直角に持って、走ってくださいって言われました。だけど、あれ結構重いもんだから疲れちゃうんで、左手に持ち替えたら 2,3 回そういうことをやりながら、その中継地点まで来ました。
そうですよね。私も持たせていただいたんですけど、直角にして走るとなると思ったよりも大変で、ね、これを持って走るとなるとやっぱ足よりも手が疲れちゃうんじゃないかなという。
疲れます。だからね、2,3 度ね、右と左に持ち替えたりしてね、走りました。うん、だから、観客の人は左利きだとか右利きだってことなんでしょうけど、僕自身は疲れちゃうからこうやらないと直角なんてとてもとても持てなかったです。
そうですよね。何度か持ち替えないと直角キープは難しいですよね。さあ、そして今リオオリンピックが始まっているんですけど、注目している競技や選手を教えてください。
はい、今僕調布三中卒業したんですけど、同級生の息子さんで伊藤君っていう人がトランポリンで今出てるんです。だからぜひね、入賞っていうかメダル候補に近いんで頑張ってもらいたいと思って応援してます。
やっぱオリンピックとなると、いろんなね、普段見ないような競技もいろんな見ることができるから楽しいですよね。
そう、やっぱりね、オリンピックって4年に一度の世界最大のスポーツの祭典ですから、まあ、いっぱいみんながこうそれに向かって努力してるってところを最大限発揮していただければと思っております。
ということで、真由美さん、
はい、
聖火ランナー清掃者として調布からは走られた方3名いるということで、今日は本当に貴重なお話を伺いましたね。
はい、
2020年の東京オリンピックでは調布の方がまたランナーをされたり、調布出身の選手がたくさん誕生してほしいなと私思いました。
そうですね。うん、
では堀江さん、最後にですね、2020年東京オリンピックに期待することを教えてください。
まあ、日本ってすごく治安もいいんですけど、まあ、世界の人が集いますから、それこそ本当に皆さんおもてなしということで、無事にオリンピック、東京オリンピック大成功に導いてもらいたいと思って期待しております。
はい、ありがとうございます。今日は大和不動産の代表堀江さんにお話を伺いました。堀江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上です。スタジオにお返しします。
はい、堀江さん、ありがとうございました。とっても貴重なお話でした。そうだったんだってね、すべてにおいてなんかうなずいて聞いておりました。さて、皆さん、堀江さんの同級生の息子さん、トランポリン伊藤選手、応援してくださいね。街角レポートのコーナーでした。